Well, today, as we've already mentioned, Grant's already prayed, we're going to celebrate and honor those in our church or extended church family who are graduating from some level of education.
Now,
we're in a sense, we're honoring this process of aging, this process of growth that takes place and is necessary in all of our lives.
私たち誰もがその成長する中で通るいわば通過点をお祝いするものです。
And so, I wanted to take this opportunity to, today to speak especially to young people, but as I speak to young people, I promise those of us who are older than young will benefit from God's word today as well.
そこで今日は特に若い人たちに向けて語りたいと思いますが若者たちだけに限らず彼らよりも年上の方々にも神の御言葉から祝福となることをお話しすることを約束いたします。
And I want to, today I want to go to a book that we don't often look at. I'm not even sure I've ever preached on it before. The book of Ecclesiastes.
今日は普段あまり見ることのない、牧師もちょっとこれについて説教したことがあるかわからないと言っておりますが、伝道者の書から、読んでいきたいと思います。
And I want to look at the last two chapters of that book, from Ecclesiastes 11, verse 7, to the end of the book in chapter 12 and verse 14.
今日は伝道者の書11章7節からこの書の最後の12章14節までの部分を見ていきます。
Now, I'm not going to look at all the themes in the book of Ecclesiastes today, but one of the points that the author Solomon, under the inspiration of the Holy Spirit, makes throughout the book is that life is short and that the fact of death makes our actions on their own.Apart from some greater purpose, meaningless.
今日伝道者の書に記されている全てのテーマに触れることはありませんが、この書を霊感の精霊の霊感のもとに記したソロモンが伝えたかったことの一つは、人生は短く、その中により大きな目的がなければ、死という現実が私たちの行動をそれだけでは無意味なものにしてしまうということです。
Now, I'm sure some of you are thinking at this point, wow, that's a pretty inspirational thought as I think about high school or college or even a career after college.
皆さんの中には高校や大学、これからのキャリアについて考えるときにインスピレーションにあふれていると思う方もおられるかと思います。
And to be honest, that would be a pretty horrible reality. Apart from the purpose...And meaning that comes when you and I rightly order our lives and center them around Jesus Christ.
ですが、私たちがイエスを自分の人生の中心に据え、正しく生きることから得られる目的と意味から離れるとき、それは恐ろしい現実となってしまうかもしれません。
And that's what we see throughout this passage from Ecclesiastes that.While life is shown to be meaningless, lived just for yourself, just for the present, that same life gains eternal purpose when lived for God.
伝道者の書のこの箇所から分かるのは、自分自身と今のためだけに生きる人生は無意味だけれども、人生を神のために生きるとき、永遠の目的を得ることができるということです。
Now,Most of us want to enjoy our life.
私たちのほとんどが、人生を楽しみたいと思っています。
Too often, I think, we can paint a picture of the Christian life that is misery and suffering, and only after death can we truly be joyful and experience happiness in this place we know as heaven.
クリスチャン生活は悲惨で苦しみに満ちたもので、死んだ後に初めて本当の喜びを得て、 天国で幸せを味わうことができるといったイメージを私たちは持ちがちです。
And while it is true that we're told that to be a Christian will bring suffering, it will bring persecution to an extent, we're also given a picture that life is meant to be lived with joy.
クリスチャンであることは何らかの苦しみや迫害をもたらすと言われていることは事実ですが、同時に人生は喜びを持って生きることができるとも示されています。
And that's the picture that the author of Ecclesiastes paints for us as we're encouraged to live a meaningful life by enjoying life God's way.
これこそが伝道者の書の著者が神に従って人生を喜ぶことで意義ある人生を生きることを励まし示していることです。
We see this in verses 7 through 10 of Ecclesiastes 11.
伝道者の書11章7節から10節にそのことが記されています。
Let's read these verses together, starting at verse 7 of Ecclesiastes 11, where the Bible says, Light is sweet, and it is pleasant for the eyes to see the sun. So if a person lives many years,Let him rejoice in them all, but let him remember that the days of darkness will be many. All that comes is vanity. Rejoice, O young man, in your youth, and let your heart cheer you in the days of your youth. Walk in the ways of your heart and the sight of your eyes, but know that for all these things God will bring you into judgment. Remove vexation from your heart and put away pain from your body, for youthAnd the dawn of life are vanity.
伝道者の書11章7節からお読みいたします。光は心地よく、日を見ることは目に心よい。人は長い年月を生きるならずっと楽しむがよい。だが闇の日も多くあることを忘れてはならない。すべて起こることは虚しい。若い男よ、若いうちに楽しめ。若い日にあなたの心を喜ばせよ。あなたは自分の思う道をまた自分の目の見る通りに歩め。しかし神がこれらすべてのことにおいてあなたを裁きに連れていくことを知っておけ。あなたの心から苛立ちを除け。あなたの体から痛みを取り去れ。若さも青春も虚しいからだ。
This passage of scripture here, it's not painting an ugly picture of life on earth.
この聖書箇所は地上の人生における悲惨さを描いているわけではありません。
Instead, it's actually painting a picture of life that it's telling us should be enjoyed.
むしろ楽しむべき人生を描いています。
It's as if every day of our lives is this bright, beautiful, sunny day that God has given us for our enjoyment.
まるで人生の日々が神が私たちの楽しみのために与えてくださった明るく晴れた美しい日であるかのようにです。
And so, rather than just existing our way through life, always depressed that my life isn't what I want it to be, we're supposed to come into each day, and what does the Bible tell us here? It says, rejoice in them all.
ですから人生が自分の思い通りにならないといつも落ち込んでただ存在しているだけではなく一日一日を聖書にはずっと楽しむのですと書かれています。
Now, of course, this isn't though painting some sort of overly optimistic view of the world that it's telling us to just blind ourselves to the grief and the pain that are very real and that everyone will experience.
もちろんそれは悲しみや苦しみが現実であることに目を背け、極端に楽観的な世界観を持つということではありません。
Verse 8 points out that of course, while seeing the good in our lives and rejoicing in those days, it tells us the days of darkness will be many in our lives.
もちろん人生に良いことがあり、その日々を喜ぶ一方で、8節には闇の日も多くあるとあります。
But those difficult times still should not destroy the joy that we find in the life that God has created for us.
ですが、そのような困難な時が 神が私たちのために作ってくださった人生に見出す喜びを奪うことがあってはなりません。
So、how do we do that?
ではどうすればよいのでしょう。
How do you, as a young person in here, find joy in your current circumstances as you're navigating the pressures of school, the relationship with your parents, the relationship with friends, and changes that are happening in your body and your mind as you grow?
学校でのプレッシャー、両親との関係、友人との関係、成長とともに心や体に起こる変化などを乗り越えていく中で、若者であるあなたはどうやって今の状況に喜びを見出すことができるでしょうか。
The first answer, the first part of today's passage here, it gives us two answers for how to enjoy life God's way.
今日の箇所の最初の部分では、神様に従って人生を楽しむ方法について2つの答えが示されています。
The first answer is to live contented in the moment.
最初の答えは今を満足して生きるということです。
I'll explain what this means, but verse 9 spells this out for us.
9節にそのことが書かれています。
It says in verse 9, Rejoice, O young man in your youth, and let your heart cheer you in the days of your youth. Walk in the ways of your heart.And the sight of your eyes.
9節には若い男よ若いうちに楽しめ若い日にあなたの心を喜ばせよあなたは自分の思う道をまた自分の目の見る通りに歩めと言っています。
There's too many young people, maybe some of you in here, maybe some of you older people in here that are just living for the next stage of your life.
人生の次のステージのために生きているという若者が、またこの中には若くない方でもそのような方がおられるかもしれません。
You're not rejoicing in your youth. You're not finding delight and joy in this stage of the life that God has given you.
若さを喜ぶことも、人生の今という時に喜びや楽しみを見出すこともありません。
You're always focusing anywhere but on today.
いつも今日以外のところに目を向けています。
When I get into the high school of my choice, or the college of my choice, or when I get out from under my parents' rules, or I can start earning my own money, that's when I can really start to enjoy my life.
行きたい高校に入ったら、行きたい大学に入ったら、親の支配下から解放されたら、自分でお金を稼げるようになったら、その時、人生を本当に楽しめるんだ。
When I can date, or get married, or drive, that's when I can really begin to live.
好きな人とデートできるようになったら、結婚したら、車の運転ができるようになったら、その時、本当の意味で生きることができるんだと思います。
But God's word...paints a different picture for us.
ですが、神の御言葉はそれとは違った姿を描いています。
Every day of your life, and especially while you are young, should be spent pursuing your dreams. It says the ways of your heart and the sight of your eyes.
人生においては日々、特に若い時には、そこにあるように自分の思う道を、また自分の目の見る通りに、自分の夢を追い求めるべきです。
But while you do that, you shouldn't miss out on each day that God has given you as a gift.
ですが、そうしている間にも、神があなたに与えてくださる一日一日を大切にするべきです。
But in addition to that joy,That you should seek to find in each day. There is a limitation here. There is a guideline that God gives in this passage to pursue your dreams, pursue your passions through. There's some guidelines here.
また、日々見出すべき喜びに加えて、この箇所では夢や情熱を追い求める際に、神が与えておられる制限や指針についても述べられています。
Notice the end of the verse in verse 9. It says, but know that for all these things, God will bring you into judgment.
9節の終わりに、しかし神がこれらすべてのことにおいて、あなたを裁きに連れて行くことを知っておけ、とあることに注目してください。
This isn't in my notes, but this is not the same as the world is telling you to pursue your dreams.
これは、世の中であなたの夢を追い求めなさいと言っているのとはわけが違います。
The choices you make, the desires and the passions that you go after in your life should all be done with one thing, the eternal, in mind.
私たちの選択、人生において追い求める望みや情熱は、すべて永遠を意識したものであるべきです。
You and I, we are created beings, and not just by your mom and dad.
私たちは作られた存在ですが、ただ父親と母親によってではありません。
God created you, and therefore, He will be your judge of how you chose to live your life.
神様が皆さんを作られたのですから、皆さんが人生をどう生きたかを判断、裁くのは神様です。
And so, what the word is telling us here is to stop just thinking about the future and to be content with who you are before God today and where He has you at in your life right now.
ですから、将来のことだけを考えるのをやめて、今日、神様の前にいる自分、そして神様があなたを置かれた場所に満足しましょう。
And while you're doing that, make choices for your future with the eternal consequences before your creator always in your mind.
そしてその中で、創造主の前にある永遠の結果を見据えて、将来についての選択をしましょう。
Now, if you're going to do this, if you're going to enjoy life God's way, then the second part of this answer is that you must live free from sin.
神に従って人生を喜ぼうとするなら、この答えの二つ目の部分は、罪から解放されて生きなければならないということを伝えています。
Verse 10 begins this way, remove vexation from your heart.And put away pain from your body.
10節はこのように始まっています。あなたの心から苛立ちを除け、あなたの体から痛みを取り去れ。
Now, the word for pain here in verse 10 is actually the word for evil or the word for sin in Hebrew. And so in context, the verse is telling us then to actually get rid of sin in our lives.
10節にある痛みという言葉は、本来ヘブル語では悪や罪を意味する言葉です。ですからこの箇所は文脈上、私たちの生活から罪を取り除くようにと言っています。
Every one of us has one major problem that keeps us from living actually contented lives, that keeps us from enjoying life that God puts before us. And that problem is sin.
私たちは皆、実際に満足して生きることを妨げ、神様が与えてくださる人生を楽しむことを妨げる罪という大きな問題を抱えています。
God will judge us based on our choices.But the problem is naturally our choices are based on sin from birth because of original sin, but also because of our choice to sin.
神様は私たちの選択に基づいて裁かれますが、当然ながら私たちの選択は現在ゆえに生まれながら持つ罪と同時に私たちの選択による罪とに基づいたものです。
I had no idea that today's catechism was going to be this passage, but Romans chapter 3 verses 10 to 11 tells us this very clearly when it says, as it is written, none is righteous, No, not one. No one understands. No one seeks for God.
偶然にも同じ箇所が今日の教理問答でしたが、ローマ人への手紙3章10節から11節は、義人はいない、一人もいない、悟る者はいない、神を求める者はいないとこのことを明確に示しています。
And so we need to fight against sin in our lives, but that's challenging because every one of us have sin.
ですから私たちは生活の中で罪と戦う必要がありますが、みんな罪を抱えているので、それは大変なことです。
Sin is what causes our anxiety at the shortness of our life and at the inevitability of our death in the first place.
そもそも罪こそが命の短さや避けることのできない死について私たちに不安を抱かせる原因です。
And getting this focus wrong in our lives can have eternal consequences.
そして人生においてこのことを見誤ると永遠に続く結果をもたらすことになります。
If you and I don't see the sin in our lives and seek to live in God's way rather than the world's way, in other words, by God's word instead of for our own desires,then all the teaching that you receive at church and hopefully at home from your parents, it means nothing because your life spent living in that way is vanity, as verse 10 ends.
私たちが自分の人生にある罪の問題に気づかず、神に従うのではなく、世に従って生きるなら、別の言い方をすれば、神の御言葉に従うのではなく、自分の欲望のために生きるならば、教会や、願わくば家庭でお父さんお母さんから教えてもらうことは無意味です。それは十節の終わりにあるように、そのような生き方をしているあなたの人生は虚しいものだからです。
This is why Paul warns the young man Timothy against living in this way, in 1 Timothy chapter 1, verses 18 through 19.
ですからパウロはテモテへの手紙第1、1章18節から19節で若者テモテにそのような生き方をせぬようにと警告しているのです。
The Bible says in 1 Timothy 1, 18 through 19, this charge I entrust to you, Timothy, my child, in accordance with the prophecies previously made about you,that by them you wage the good warfare, holding faith and a good conscience. By rejecting this, some have made shipwreck of their faith.
聖書にはこのようにあります。私の子テモテよ、以前あなたについてなされた予言に従って、私はあなたにこの命令を委ねます。それはあなたがあの予言によって信仰と健全な良心を保ち立派に戦い抜くためです。ある人たちは健全な良心を捨てて信仰の破線に遭いました。
Children, teenagers, young adults, and even adults in here, I don't want to see you, I don't want to see any of us make a shipwreck of the faith that we have been taughtBecause you grow up and live for yourself. You live for sin. You live seeking your desires with no view of the eternal in mind.
子供たち、10代の皆さん、若い皆さん、もう若くない皆さんも含めて、皆さんが成長し、自分のために生き、罪のために生き、永遠を考えずに欲望を求めて生きることで教えられた信仰の破線に遭うのを私は見たくありません。
So to find a meaningful life, we need to enjoy life God's way, free from sin and living in light of eternity.
意義ある人生を見つけるためには罪から解放され永遠を見据え神様に従って人生を楽しむべきです。
But we have a problem because our sin makes that impossible.
ですが問題は罪がそれを不可能にするということです。
The solution to that sin, though, is that finding a meaningful life will mean turning to God while you're young.
罪に対する解決策は、意義ある人生を見つけるということは、若いうちに神に立ち返ることを意味するということです。
Look at chapter 12 and verses 1 through 8.
12章1節から8節を見てください。
The Bible says there, remember also your Creator in the days of your youth, before the evil days come and the years draw near, of which you will say, I have no pleasure in them. Before the sun and the light and the moon and the stars are darkened, the clouds return after the rain. In the day when the keepers of the house tremble and the strong men are bent and the grinders cease because they are few and those who look through the windows are dimmed and the doors on the street are shut, when the sound of the grinding is low and one rises up at the sound of a bird and all the daughters of song are brought low. They are also afraid of what is high, and terrors are in the way. The almond tree blossoms, the grasshopper drags itself along, and desire fails, because man is going to his eternal home, and the mourners go about the streets. Before the silver cord is snapped, or the golden bowl is broken, or the pitcher is shattered at the fountain, or the wheel broken at the cistern, and the dust returns to the earth as it was, and the spirit returns to God who gave it. Vanity, a vanity, says the preacher, all is vanity.
あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ。災いの日が来ないうちに、また、何の喜びもないという年月が近づく前に、太陽と光、月と星が暗くなる前に、また雨の後に雨雲が戻ってくる前に、その日、家を守る者たちは震え、力のある男たちは身をかがめ、粉を引く女たちは少なくなって仕事を辞め、窓から眺めている女たちの目は暗くなる。通りの扉は閉ざされ、嘘を引く音もかすかになり、人は鳥の声に起き上がり、歌を歌う娘たちは皆うなだれる。人々はまた高いところを恐れ、道で怯える。アーモンドの花は咲き、バッタは足取り重く歩き、風鳥木は花を開く。人はその永遠の家に向かっていき、嘆く者たちが通りを歩き回る。こうしてついに銀の紐は切れ、金の器は打ち砕かれ、水亀は泉の傍らで砕かれて、滑車が井戸のそばで壊される。土の塵は元あったように地に帰り、霊はこれを与えた神に帰る。空の空、伝道者は言う。すべては空。
The writer here gives one command here that ties back to how we enjoy life God's way at the end of chapter 11.
11章の終わりにあった神に従って人生を楽しむことがことにつながる一つの命令がここで与えられています。
It's one thing here. It's these words: Remember also your Creator in the days of your youth.
その一つとは、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよということです。
That's the solution to sin. We turnBack to God, our Creator.
創造主である神に立ち返ること、それが罪への解決策です。
We submit ourselves to His will and to His purpose for our lives.
私たちの人生における神様の御心と目的に従うのです。
And the only way we can do that is through repentance of our sin and faith.In Jesus Christ.
それができる唯一の道は罪を悔い改め、イエス・キリストを信じることです。
And that's why Jesus can say in John chapter 14, verse 6, Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me.
ですからイエスはヨハネの福音書14章6節で次のように言うことができたのです。イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰も父の身元に行くことはできません。
The strongest point that Solomon is trying to make here is this. Don't wait. to turn to God later in your life.
ソロモンがここで最も言いたかったことはこのことです。人生の終わりになるまで神に立ち返るのを先延ばしにしてはいけません。
John Piper has very succinctly put it in the title of the book, Don't Waste Your Life.
ジョン・パイパーは人生を無駄にするなという著書の中でこのことを非常に簡潔に述べています。
If you're here today listening to this message, then young person, I'm going to tell you, you have been given the greatest gift your parents could ever give you. And that is this, hearing the gospel message while you are young.
今日ここで私の説教を聞いている皆さんは、若いうちに福音を聞くというご両親が与えうる限り最高の贈り物を与えられています。
You're being given the opportunity at a younger age to respond to God now while you are young, to avoid some of the sin that can lead to heartache that is lasting and damage that can be permanent.In your future.
若いうちに神様に応答し、将来にわたって続く心の痛みや傷をもたらす罪を避ける機会を与えられているのです。
From the second half of verse 1, where we read, Before the evil days come and the years draw near, of which you will say, I have no pleasure in them, to the end of verse 7, where we read, The Spirit returns to God who gave it, we're actually reading there a picture.Poetically, of the aging process.
災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年月が近づく前にとある一節の後半から、霊はこれを与えた神に帰るとある七節までには、老いのプロセスが詩的に書かれています。
We see in these verses fading eyesight as what you see gets darker and cloudy in verse 2.
2節では見えるものが暗くなり曇っていくように視力が衰えていくのを見ます。
We see the weakness of nerves and muscles as we age and we tremble in our movements or we're stooped over with age or even our teeth fall out as verse 3 says.
3節では加齢により神経や筋肉が衰え、体が震え、腰が曲がり、歯が抜け落ちたりするのを見ます。
We seeOur hearing gets worse, and where we used to hear everything, it's now like doors are closed between us and what we want to listen to in verse 4.
耳も遠くなり、以前は何でも聞こえていたのに、4節にあるように聞きたいこととの間に扉が閉ざされたようかのようになります。
But then, as it also points out, we don't rest well, and even a sound like a bird can wake us up.
それにもかかわらず、それに記されているように休まることもできず、鳥の鳴き声といった小さなものとさえ私たちを目覚めさせます。
Verse 5 talks about fears growing as our ability to understand certain things get less, and sexual desire and ability decreases.
5節では物事を理解する力が衰え、性的欲求も能力も低下し、不安が増すことが語られています。
Finally, one day, everything will end, and the bowl will break, the cord will snap, and the pitcher will shatter, the wheel will break, and life will end.
そしてついにある日、すべてが終わりを告げ、器は打ち砕かれ、紐は切れ、水がめは砕かれ、滑車が壊されて人生が終わります。
The Spirit will return to the God who created it.
霊はこれを与えた神に帰るのです。
And the whole point is this. Young person, don't wait.
若者の皆さん、大切なのは待ってはならないということです。
God gave you strength and He gave you youth for a reason.To find joy in serving him with this gift of youth that you have been given at this time in your life.
神様が あなたに力と若さを与えられたのには理由があります。与えられた若さという賜物を持って神様に仕えることに喜びを見出すためです。
Don't wait until you're out of high school or out of college or married or have kids or are retired to know God through Jesus Christ and to bring Him glory as your creator.
高校や大学を卒業するまで、結婚するまで、子供ができるまで、あるいは定年退職するまで、イエス・キリストを通して神様を知り、創造主である神に栄光を期すことを先延ばしにしてはいけません。
Now is the time.
今がその時なのです。
You can choose to spend your life focusing on money or education or creating a family, and all of those things have their place. But to do any of those things apart from seeking God first makes all of those other things meaningless, a vanity.As Solomon, the preacher, says here.
自分の人生をお金や教育、家庭を築くことに費やすことを選ぶこともできますし、そのどれも意味あることです。ですが、神をまず求めることなしにそれらを行うことは、すべてを無意味なものにしてしまいます。伝道者ソロモンが言うところの虚しいことです。
A meaningful life of joy.It is totally possible, but it will only come as you seek God as early as you come to recognize Him as your Creator and seek to know Him through Jesus Christ.
意義ある人生を喜ぶことは可能ですが、それはあなたが神を創造主として認め、イエス・キリストを通して神を知ろうとするようになって初めてもたらされるものです。
But once you know Him, how do you continue to seek to know God as a young person and then for all of us throughout our lives?
では、ひとたび神を知り、若者として神を求め続けるには、また私たち皆が生涯を通して神を求め続けるにはどうすればよいのでしょうか?
And we findThat meaningful life only in one way, by turning to the right source for meaning, the truth of God's word right in this book.
私たちはその意義ある人生を神の御言葉の真理という正しい源に立ち返ることによって見出すのです。
Look with me at these last few verses of Ecclesiastes 12, verses 9 through 14.
伝道者の書12章9節から14節を見てください。
The Bible says, besides being wise, the preacher also taught the people knowledge, weighing and studying and arranging many proverbs with care. The preacher sought to find words of delight, and uprightly he wrote words of truth. The words of the wise are like goads, and like nails firmly fixed are the collected sayings.They're given by one shepherd. My son, beware of anything beyond these. Of making many books, there is no end, and much study is a weariness of the flesh. The end of the matter, all has been heard. Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man. For God will bring every deed into judgment with every secret thing.Whether good or evil.
伝道者は知恵あるものであった。その上、知識を民に教えた。彼は思索し、探求し、多くの箴言をまとめた。伝道者は適切な言葉を探し求め、真理の言葉をまっすぐに書き記した。知恵のある者たちの言葉は月棒のようなもの。それらが編纂された書は、よく打ちつけられた釘のようなもの。これらは一人の牧者によって与えられた。我が子よ、さらに次のことにも気をつけよ。多くの書物を書くのはキリがない。学びに没頭すると体が疲れる。結局のところ、もうすべてが聞かされていることだ。神を恐れよ。神の命令を守れ。これが人間にとってすべてである。 神は善であれ悪であれ、あらゆる隠れたことについて全ての技を裁かれるからである。
There are some personal details here about the author of Ecclesiastes, the preacher, which we understand is King Solomon.
ここには伝道者の書の著者である伝道者、つまりソロモン王についての個人的な詳細が記されています。
Now we know that he also wrote the book of Proverbs.
彼は箴言も記したことも分かっています。
And what he seems to be saying is that real wisdom, absolute truth, is only in what comes from Israel's shepherd. In other words, God himself.
その彼が言いたかったのは、真の知恵、絶対的な真理はイスラエルの羊飼い、つまり神ご自身のうちにしかないということのようです。
So, folks, there are a lot of sources of wisdom. There's a lot of sources of direction in this world.
この世には多くの知恵と源、知恵の源と道があります。
Of, as he says here in verse 12, of making many books, there's no end, and much study is a weariness of the flesh.
12節で多くの書物を書くのはキリがない、学びに没頭すると体が疲れるとソロモンが言っている通りです。
Kids, don't go tell your parents that about homework. These things can be good, and in fact they are very necessary, as you get your education.
教育を受ける中でそれらは良いことかもしれませんし、ある意味必要なことかもしれません。
But none of the truthNone of the ideas presented in those books or any other sources will get you to God, and sometimes the lack of truth in them will lead you away from God.
ですが、それらの本や情報源で示されている真理や考え方は、あなたを神様のもとに導くものではなく、むしろ真理の欠如によってあなたを神様から引き離すものとなり得ます。
God wrote one book right here. It's the Bible.
神様は一冊の書物を記されました。聖書です。
The way that we know our Creator, the way that we know how He wants us to live our lives so that we find joy today.The way that we know even how to be in a relationship with Him, it's found only in one place, the Word of God.
創造主を知る方法、今日喜びを見出すために創造主がどのように生きることを私たちに望んでおられるのかを知る方法、創造主との関係を持つための方法は神の御言葉にしか見つけることができません。
When everything else has been said, not just in this passage, but in this entire book that explores how to make a meaningful life in the face of certain death, we read these final words in verse 13. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man, for God will bring every deed into judgment with every secret thing.Whether good or evil.
確実にやってくる死を前にして、意義ある人生を生きるにはどうすればよいのか。この箇所では、この箇所だけではなく、この聖書全体において全てが語られたとき、13節に次の、語られています。13節には次の言葉を見ます。神を恐れよ。神の命令を守れ。これが人間にとって全てである。神は善であれ悪であれ、あらゆる隠れたことについて全ての技を裁かれるからである。
We know God's commandments and what God expects through His word.
私たちは神の戒めと御言葉を通して神が何を期待しておられるのかを知ります。
And the word tells us that there is one who is greater than Solomon.He's greater than the preacher.
その御言葉は伝道者ソロモンよりももっと偉大な方がおられることを教えてくれています。
There is one in whom the greatest wisdom is found, and the only path to true knowledge of God, and that is Jesus Christ.
最も偉大な知恵を持ち、神の真の知識への唯一の道である方、それがイエス・キリストです。
So child, teenager, young adult, and all the adults in here today, at whatever stage of life that you find yourself at right now, it's never too late, and it's never too early to remember your Creator in the days of your youth.
ですからここにおられる子供たち、10代の皆さん、若者たち、そして今ここにおられる大人の方々、皆さんが人生のどの段階におられるにせよ、あなたの若い日にあなたの創造者を覚えるということに早いも遅いもありません。
You remember him, you draw near to him through Jesus Christ, the one who you and I will stand before one day and give account to as King and Lord of this world.
私たちがいつかその前に立ち、この世の王として、また主として申し開きをする方であるイエス・キリストを通して神様に近づき、また覚えましょう。
Jesus died for you, so you could know your Creator.
イエス・キリストは皆さんが創造主を知ることができるようにと皆さんのために死んでくださいました。
Do you know Jesus?
イエスを知っておられますか?
Is he your Lord and your Savior?
イエスはあなたの主であり救い主でしょうか?
Don't wait.Because you never know how long this life on earth will be. And there is no eternal meaning to this life apart from knowing Jesus, knowing Him.
先延ばしにしてはいけません。この地上で人生がどれだけ続くのか、あなたは決して知ることがありませんし、イエスを知ることなしには永遠も意味を持たないからです。
Let's pray.
お祈りいたします。
Our Heavenly Father, Lord, we approach you today knowing that you are our Creator. That your intent for us is to live a life of joy, bringing you glory and seeing your good poured out upon us through your grace. And Lord, I pray for each young person, each older person in this church, that we would know a life of meaning.Because we are seeking that meaning through following you and being obedient to your word and knowing you more through the word of God. Father, I pray for those young people in here who have not accepted Jesus Christ. I pray, Lord, that you would use the faithful witness of their parents, the faithful discipling of the church as we come alongside of parents to teach these children the gospel.So that they can follow you at a young age. May you spare them from the sin that can affect us for the rest of our lives. Lord, I pray that you would help us to see each day as a gift from you, at no matter what age we are at, and that you have allowed us another day of life to.Find our joy in you by bringing glory to you alone as the one who created us and who we worship. Father, be glorified now as we lift these students up before you in prayer and as we join our hearts together in congratulating and praying over this next generation as they start this new period in their lives. Father, we love you.We thank you for your word, for how it speaks to us. We pray, Lord, that you would use it today in our lives again. We pray this in Christ's name. Amen.